こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は元ギリシャ財務大臣で経済学者のヤニス・バルファキスがデジタル経済の権力構造を封建制のさらいとして読み解く政治経済評論である。対象はAmazon、Apple、Facebook、Google などの巨大プラットフォームだが、単なるビッグテック批判ではない。著者は現代の支配的な富の源泉が市場での利潤からプラットフォーム上で徴収される時代へ移ったと論じる。その結果、企業開発者、クリエイター、利用者はデジタル空間の領主が所有するフードの内部で活動せざるを得なくなる。本書の目的は、便利なサービスの背後にある所有依存、データ抽出、注意の支配を可視化し、資本主義がどのように変質したのかを歴史的に説明することである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、利潤中心の資本主義から時代中心のテクノ封建制への転換、本書の中心命題は、資本主義が単に悪化したのではなく、別の秩序へ変質したという点にある。バルファキスは、古典的な資本主義では、企業が市場で商品やサービスを売り、競争を通じて利潤を得ることが基本だったと見る。これに対し、現代の巨大プラットフォームは、市場そのものに似た場を所有し、そこに参加する他社から手数料、広告料、優先表示料などを徴収する。この収益は競争による利潤というより所有された空間へのアクセス料に近い。著者が封建制の比喩を用いるのは領主が土地を所有し、耕すものから地代を取り立てた構造と重なるからである。重要なのは著者が単純な中性階級を主張しているわけではない点である。クラウド、アルゴリズム、データ処理能力という新しい資本が封建的な支配形式を先端技術の上に再構成しているというのが、テクノ封建制という概念の核である。次に、クラウド資本が市場ではなく私有されたデジタルフードを作る。バルファキスが重視するクラウド資本とは、サーバーやソフトウェアだけでなく利用者の行動を記録し予測し誘導する仕組み全体を指す。従来の機械や工場は商品を生産するための資本だったが、クラウド資本は人々の注意、欲望、移動、購買、交友関係を継続的に取り込み、行動環境そのものを設計する。Amazonの出品者、AppStoreの開発者、SNS 上の投稿者は、一見すると自由に取引や表現をしている。しかし実際には検索順位、推薦、アルゴリズム、手数料率、利用規約、アカウント停止リスクといった条件をプラットフォーム所有者が一方的に左右できる。ここで市場は中立的な交換の場ではなく、私企業が管理するデジタルフードになる。著者の分析が鋭いのは、データの収集だけでなく、ユーザーが自発的に投稿、評価、移動情報の提供を行い、その行為がプラットフォームの価値を増大させる点まで支配構造に含めていることである。さらに、クラウド領主、隷属資本家、クラウドノードという3層構造、本書はデジタル経済の参加者を単純に企業と消費者へ分けない。上位にはクラウド資本を所有しデジタルフードのルールを決めるクラウド領主がいる。Amazon、Apple、Metaなどが典型であり、彼らは他社の取引やコミュニケーションを媒介することで地代を得る。中間には著者が隷属資本家と呼ぶ存在がある。これはプラットフォーム上で商品を売る企業、アプリ開発者、コンテンツ提供者などであり、形式上は資本家でありながら流通決済、顧客接点を領主に握られている。下層には無料サービスを使いながらデータ投稿、評価、注目を提供するクラウドノードがいる。ノードという語は挑発的だが、著者の狙いは利用者が単なる消費者ではなく、無償で価値形成に参加させられている点を示すことにある。この3層モデルにより、便利なデジタルサービスの背後で依存と収奪がどのように分配されるかが見えやすくなる。そして、金融危機後の資本主義と巨大テックの台頭を一つの歴史として読む本書は、ビッグテック批判を現在の独占問題だけに限定せず、資本主義史の流れの中に置く。バルファキスは、戦後の大量消費社会金融化、2008年の金融危機、その後の中央銀行による大規模な資金供給、そしてパンデミック期のデジタル依存の拡大を連続した変化として捉える。金融危機後、伝統的な投資や生産の活力が弱まる一方で、低金利環境と投資資金は巨大テック企業の拡張を支えた。さらに、人々の生活、労働、買い物、交流がオンラインへ移ることで、クラウド資本は社会的インフラのような地位を得た。著者の特徴は、テクノロジー企業の成功を単なるイノベーションの結果とは見ない点である。国家の金融政策、危機対応、消費者の利便性への適用、ネットワーク効果が組み合わさり、多視的プラットフォームが公共空間に近い機能を占有するようになったと分析する。最後に、データ主権とプラットフォーム規制をめぐる政治的問題提起、本書は診断に重点を置くが、 結論としてはクラウドへの反乱を呼びかけ、デジタル空間の所有と統治を政治問題として扱う必要を示す。著者にとって問題は、個別企業の高すぎる手数料やプライバシー侵害だけではない。人々の社会的関係、商取引表現労働機会が少数の私企業の規則に従属していること自体が民主主義と経済的自由を弱める。したがって反トラスト規制、データの持ち運び、相互運用性、利用者によるデータ管理、公共的または共同的なデジタル基盤といった論点が重要になる。本書の処方箋は詳細な制度設計として読むより、現在のデジタル経済を政治的に再定義するための問題提起として読む方が適切である。批判者が指摘するように、封建制の比喩は大胆で、全ての産業や取引を説明し尽くすわけではない。それでも支配が市場の外形をまとって現れる仕組みを考える視点として有効である。結論として、本書は、デジタル経済、政治経済学、プラットフォーム規制、データ主権に関心のある読者に向いている。特に、日常的に使うネットサービスを単なる便利な道具としてではなく、所有依存、収益抽出の仕組みとして理解したい人には有益である。企業経営者やスタートアップ関係者にとっては、プラットフォームに乗ることの利便性と顧客接点や価格決定を握られるリスクを考える材料になる。政策関係者や研究者には、独占禁止、労働、消費者保護、プライバシーを別々の問題ではなく、クラウド資本の統治問題として接続する視点を与える。類書との際は、監視資本主義やデジタル独占の議論を封建制、地代濃度、領主という歴史的語彙で再構成する点にある。この比喩は強く、時に議論を単純化する危険もあるが、読者に見慣れたデジタル空間を別の角度から見直させる力がある。実践的な解決策を細かく知る本というより、現代経済の権力地図を描き直すための挑発的な入門書として読むべき一冊である。ご支援いただける場合は、ヤニス・バルファキス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。